しかし、デラは櫛を胸に抱きました。そして、やっとの思いで涙で濡れた目を上げ、微笑んでこう言うことができました。私の髪はね、とっても早く伸びるのよ、ジム。そして、デラは火で焼かれた子猫のようにジャンプして声を上げました。キャ、そうだ。自分がもらう美しい贈り物をジムはまだ見ていないのです。デラは手のひらに贈り物を乗せ、ジムに思いを込めて差し出しました。貴金属の鈍い光は、デラの輝くばかりの熱心な気持ちを反射しているかのようでした。ねえ、素敵じゃない？街中を探して見つけたのよ。あなたの時計にこの鎖をつけたら、一日に100回でも時間を調べたくなるわよ。時計貸してよ。この鎖をつけたら、どんな風になるか見たいの。デラのこの言葉に足したがわず、ジムは椅子にどさりと腰を下ろし、両手を首の後ろに組んで、にっこりと微笑みました。ねえ、デラ、僕たちのクリスマスプレゼントは、しばらくの間、どこかにしまっておくことにしようよ。今すぐ使うには上等すぎるよ。櫛を買うお金を作るために、僕は時計を売っちゃったのさ。さあ、チョップを火にかけてくれよ。東方の賢者は、ご存知のように、賢い人たちでした。素晴らしく賢い人たちだったんです。貝羽桶の中にいる巫女に贈り物を運んできたのです。東方の賢者がクリスマスプレゼントを贈るという習慣を考え出したのですね。彼らは賢明な人たちでしたから、もちろん贈り物も賢明なものでした。多分贈り物がダブったりした時には、別の品と交換することができる特典もあったでしょうね。さて、私はこれまで、拙いながらもアパートに住む2人の愚かな子供たちに起こった平凡な物語をお話ししてまいりました。2人は愚かなことに、家の最も素晴らしい宝物を互いのために台無しにしてしまったのです。しかしながら、今日の賢者たちへの最後の言葉として、こう言わせていただきましょう。贈り物をするすべての人の中で、この2人が最も賢明だったのです。贈り物をやり取りするすべての人の中で、この2人のような人たちこそ最も賢い人たちなのです。世界中のどこであっても、このような人たちが最高の賢者なのです。彼らこそ本当の東方の賢者なのです。